蓮如上人の森山物語。赤野井浜では毎年敬老会の席で5、6年生が歌や演奏などの出し物を披露します。夏休みの8月下旬、5年生の雄太はその出し物の練習で初めて蓮如堂の中に入りました。蓮如堂は祖父母がよく老人会の会合で使っているところです。雄太の家のすぐ近くにあり、その前はいつも通っていますが、中には一度も入ったことがありませんでした。雄太が中に入り奥の部屋に進むと、正面にひときわ大きくて豪華な趣味壇があり、その中央奥に黒い木堂がありました。それには蓮如上人堂とあります。名前が残っているくらいだから、えらいお坊さんに違いありません。この優しいお顔を見ているうちに気になりだし、練習が終わった後に早速管理人のおばさんに蓮如上人のことを尋ねました。するとおばさんが優しく話し始めました。教えに目覚める。蓮如は今から約600年前、京都東山大谷の本願寺で生まれました。蓮如は幼くして母の教えを守り、父蓮如の姿を見て仏教の道に進みました。蓮如は比叡山延暦寺で仏教を習い、修行を積みました。京都に戻った後も父から親鸞の教えを熱心に学び、信仰心を深めていきました。しかしながら、この頃が一番の苦難の時代でした。農作物が不作で、人々は食べるものもなく、住むところも荒れ果て、病に倒れる人もいて、苦しい生活を送っていました。その姿を見て、何としても救いたい、蓮如の決心はより一層強まりました。蓮如は人々の苦しみを救いたい一心で、親鸞の教えを多くの人に広めようと決意したのでした。道斎との出会い、そのような苦しい時期に金ヶ森に住む道斎坊善寿が本願寺にたびたびお参りしておりました。道斎が本願寺の御堂で熱心に祈っている姿を見ていた蓮如は、あのお方はどなた様でいらっしゃいますか、父に尋ねました。あの方はな、近江の国森山のお金ヶ森というところからおいでじゃ。まっすぐな心をお持ちのお人じゃ。ある日のこと、道斎様とお見受けします。私は蓮如と申します。今少しお話を聞いていただけないでしょうか。
あなたが噂に聞いている蓮如様ですね。私でよろしければ喜んで伺いましょう。
道斎より16歳も若い蓮如は静かに話し始めました。私は今父蓮如のもとで修行しておりますが、願いは一つ、宗祖親鸞の教えを広めたいのです。しかし一人では何もできません。弟子ともお力をお貸しいただけないでしょうか。
あなたのお話はよくわかりました。金ヶ森に戻り、私の仲間たちに話してみます。
道斎は蓮如の思いを心よく聞き入れました。こうして蓮如は道斎を頼って教えを広めるため森山にやってきました。自然が織りなす平の山々や湖の変わりゆく表情が蓮如を温かく迎え入れ、周りの景色を眺めているうちに蓮如の心は落ち着いていくのでした。また蓮如が田畑を耕している村人に声をかけると、親しげに応じてくれ、 嬉しく思いました。平和な日々がいつまでも続くことを祈りながら、増西を訪ねるのでした。蓮如と増西は、仏様の前では分け隔てなく、皆平等に救われるという親鸞の教えを広めるため、夜を徹して語り合いました。森山で教えを広める。43歳の時、本願寺第8代宗主となった蓮如は、思い切って改革を行います。本願寺では、僧は一段高い場所から信者に向かって説法していましたが、これを改め、信者と同じ床に座り、気さくに民衆と接しました。蓮如は八代宗主になってからも、森山にたびたび足を運び、金ヶ森に滞在し、自覚の村々を回りました。親鸞上に200回忌にあたり、蓮如47歳の時、優しい手紙形式で多くの人に親鸞の教えを広めていきました。門工事での出来事。金ヶ森からほど近い荒見村に門工事があり、正明という僧がいました。正明は蓮如の影響を受け、門工事は荒見道場として、親鸞の教えを広める場となり、人々から親しまれています。蓮如が初めて門工事を訪れた時、命を燃やすような朱に染められた紅葉を見て、読みました。聞きしより、荒見ごとなる紅葉かな。長めに赤ぬ、秋の装い。蓮如は今までの半生を振り返りました。このもみじを見ていると、苦しいことやつらい思いもすべて忘れさせてくれる。このもみじも雨風に打たれながらも、太陽の恵みを受け、力強く生きている。だから、季節が巡り、秋になると、変わることなくもみじを見ることができる。仏にすがり、修行を積んできた親鸞の教えに、深く通じるものがありました。蓮如は平野山々やのどかな田園を見て心が洗われました。争いのない心の安らぐ場となり、この門工事で暮らし、自ら築山を作りました。庭に置かれた石に腰掛けて、周りの山々や四季折々の眺めを見ながら、正明や村人と話をするのを楽しみにしていました。そんな生活を一変するような出来事が起こりました。蓮如の教えを快く思わなかった比叡山の宗徒は反感を高め、大谷本願寺を襲撃し、対立は深まるばかりでした。ある日のこと、蓮如は朝のお勤めを終え、いつものように腰掛け石に座り、みんなと談笑していると、そこへ一人の村人が息せき切ってかけてきました。
大変です。比叡山の宗徒たちが蓮如様を捕まえようとこちらに向かっているとのことでございます。すぐに皆の衆を集め、戦いの準備をいたしましょう。
そこで、蓮如は静かに立ち上がると、世の中を救う門徒の武器は念仏だけだ。
それよりか、私をかくまってはくれまいか。
村人に頼みました。
寺の隅にある私の小屋に隠れてください。
村人は蓮如を小屋に連れて行きました。この小屋にはもみ殻がうず高く積まれていました。その横に穴があったので、そこに蓮如を入れると、板を乗せ、もみ殻をかぶせて隠しました。正明は急いで御本堂の十字尊号を竹筒に入れ、本堂の屋根裏に隠し、読経を始めました。一方で村人たちは、何食わぬ顔で畑仕事を続けました。
蓮如を出せ！隠し立てする手でないと！
いきなりやってきて蓮女を出せとは何事だ。蓮女様はここには来ていないぞ。隠しても無駄だ。矢探しさせてもらいますぞ。どうぞご自由に、気が済むまでお探しください。どうか蓮女様が見つかりませんようにと祈りながら、照明は読経を続けました。蓮女はもみ殻の穴の中で息を潜め、身動き一つせずに耐え抜き、比叡山のシュートから身を守ることができたのでした。蓮女は、争えば必ずや報復がある、争いの絶えないことになるとの信念を貫き、平和な心を持ち、地道に教えを広めていき、本願寺の再興を果たしました。人々は後に、蓮女を中興の祖と呼ぶようになりました。雄太は、おばさんの話を聞いて驚くことばかりでした。急いで家に帰ると、お母さんが話してくれました。今でも赤の井浜では毎年3月25日に蓮女上人の命日に地域の人々が法要しているのやで。蓮女さんは大切なお人や。それにな、今は蓮女像になっているけど、昔は蓮塚の伝説があったところやで。
ああ、蓮塚の伝説ってあの柳の木の話やろ。蓮女さんが食事するのに箸がなかったので、柳の枝を折って箸にして使った後、その場に突き刺すと上下逆さまに突き刺したので、しだれ柳の木になったという話やろ。
雄太の家から歩いて5分ほどのところに箸塚があります。箸塚は今も人々の暮らしを温かく見守るかのように、琵琶湖からの心地よい風に包まれています。